それでは早速御言葉に耳を傾けてまいりましょう。本日はルカの福音書24章44節から53節までです。ルカの福音書24章44節から53節までです。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてと預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて聖書を悟らせるため、彼らの心を開いてこう言われた。人は苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名に悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図を止まっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くに そして祝福しながら彼らから離れて行き、天彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びと天いた。私たちは礼拝で進めております。2020年の10月の11日からルカの福音書1章の1節からのメッセージが始まりましたので、およそ3年半、私たちは礼拝日曜日の朝ごとにですね、このルカの福音書から学び、そして励まされ、勇気づけられて歩んでまいりました。3年半といえばちょうどコロナの真っ最中であったかと思いますが、まあ、私たちの教会も初めて体験するコロナ禍の中で、どう礼拝を捧げていったらいいのか、どう共に集ったらいいのか、随分と悩み、また役員たちも知恵を絞りながらですね、取り組んでまいりました。けれどもそうしたまあ、試練の中にあっても振り返れば、いつも御言葉と兄弟姉妹たちの祈りに励まされ支えられて歩んできた3年半であったなということをですね、心に深く覚えさせられます。今日は聖餐式もありますので、2つメッセージのポイントを絞っていきたいと思います。一つはまず聖書に立ち返れということです。イエス様がお約束通り3日後に復活された、この出来事をですね、今まで学んできましたように、弟子たちでさえも十分に受け止めることができませんでした。そんなことがあるはずがないと疑ったり、あるいは狼狽したり、あるいは失意の中に重い足取りでとぼとぼとエルサレムを離れて生まれ故郷に帰っていく、いろんな弟子たちの姿を見ましたね。そんな中でイエス様からの一貫したメッセージがありました。それは何かというと、これらのことはすべて必ず起こらなければならないと聖書に書いてあるではないかと。イエス様はですね、 事情境遇ではなくて、永遠に変わらない神の真理とご計画が書き記されている聖書に帰れと語ってくださっているわけですね。この世の中の思想もあるいは哲学もさまざまな宗教も時代とともにどんどんどんどん変わっていきます。時代に合わせて変化していくということは決して悪いことではありません。しかしそのために信じていく土台がいつも揺れ動いてしまうならば、それは非常に危うい人生を歩むことになってしまいますね。あるテレビのコマーシャルで、伝統と革新を重ねつつ、龍角散というですね、コマーシャルが流れていたんですけど、これ本当に大事なことだと思いますね。伝統、土台となるものがあってこそ、そこに改革ということが生きて働いて、時代の変化にも十分にこう、ついていく、いやむしろ時代の変化の中にあっても先取りをしながら歩んでいくことができる。まさに私たちにとって聖書というのは、いわば私たちが人生というかけがえのない大切な土台を立て上げていく根底にあるわけですね。ですからイエス様も、砂の上に家を建てるような愚かなものにならないで、岩の上に家を建てる賢い人になれとお語りになりましたね。先ほどもイエス様が44節を見ていただきますと、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編、これは旧約聖書を意味しますね、書いてあることはすべて成就しなければなりません。またイエス様の十字架の死と、そして復活についても46節で次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえりと。イエス様は当時の弟子たちに、人生の基盤となる彼らにとっては旧約聖書ですね、そこに立ち返れ、そして聖書に学べ、聖書に聞け、聖書に従え、こう語り続けていらっしゃるわけです。このことは翻って2000年後の今日の私たちにとっては、旧約聖書が預言の書であると大きくその特徴を表現するならば、新約聖書はその預言が成就したことを見た、聞いた、その目撃者たちによる、いわば証人たちによる証言の記録と言ってもいいかと思います。ですから今日の私たちにとっては、新約聖書に記録された証言を聞け、学べ、そして信じろということになると思うんですね。ちょうど2000年にエルサレムを訪問する機会が与えられました。ちょうどですね、ローマ法王が、イスラエルを訪問してですね、そして各地で、メッセージを語られた。そのために世界中のカトリック教会からですね、巡礼者たちが、ローマ法王の旅に合わせてですね、巡礼の旅に来ておられました。プロテスタントでは聖地訪問、旅行というような位置づけになるんですが、カトリックの場合は巡礼地なんですね。ですから各地で 司祭たちを中心にしながら礼拝が捧げられていました。彼らが乗った観光バスがもう至る所にこう駐車場に並んでいるんですが、多くの観光バスに横断幕が貼ってある。驚いたことにそこに何て書いてあったか、 Back to the Bible とこう書いてあったんですね。私は非常に感動しました。カトリックのクリスチャンたちも Back to the Bible、 聖書に帰ろうということをですね、本当に高く掲げて、一人一人が時代が激しく揺れ動いていく激動の時だからこそ、先の見えない不確実な時代だからこそ、 Back to the Bible、 聖書に帰ろう、この信仰に立ってリバイブをしているんですね。私は聖地旅行でいろんなことを学ばせていただいたんですが、一番深く心に残っているのはこの言葉でした。そして聖地と呼ばれているところに、ほとんど日本と同じように観光寺院と言ってもいいような形になってしまっているキリスト教のいろいろな建物があるんですね。観光客がざわめいてガヤガヤしている、その中でその現地に住んでいる一人のクリスチャン、おそらく中年以上のご婦人だったんですけれども、観光客を避けてそっと入ってきて、そしてその街道の片隅で静かに祈っておられたんですね。私はその姿を見ても深く感動しました、ね、私たちはわあすごいな、すごい建物だな、これはあちらこちらキョロキョロキョロキョロしてですね、観光としての時間をそこで過ごしてしまったわけですが、そこの現地に住む一人の婦人にとって、そこは神と出会う聖なる場所であり、キリストに心の重荷を静かに語り、祈りの中でキリストの道からをいただき、励ましをいただいて、また立ち上がっていく場所でもあったんですね。それを思った時に、教会は本当にイエス様が言われた通り祈りの家であり続けるべきだなということをですね、深く心に思わされました。交わりを大切にし、お互いの、共に支え合うということを大切にしながらも、私たちは礼拝者として召されているわけですから、何よりも静かに祈る、そして神に礼拝を捧げていく、その原点をですね、いつも大切にしたいなということをですね、その時に深く教えられました、ね。イエス様が天に帰って行かれる時に、最後に残されたそのメッセージはここにあったのではないでしょうか。私に起こるすべてのことはすべて聖書にすでに書いてある、だから聖書に帰れ、聖書に聞け、聖書に信頼し、聖書に従え、神の御言葉はあなたを救うから、このことをですね、もう一度心に覚えたいと思います。さあ、もう一つ今日お伝えしたいことは、イエス様がよみがえられた、これで聖書が終わっているわけではないんですね。まさに今日の出来事が教えているように、イエス様はですね、よみがえられたイエス様はエルサレムから少し離れたベタニア村、ここはあのマルタとマリアとラザロが暮らしていた村であり、イエス様がいつもエルサレムを訪問する時の宿泊所としておられた非常に親しい場所であったわけですね。 そしてそこにあるオリーブ山まで弟子たちを連れて行って、弟子たちを祝福しながら彼らの目の前で天に昇って行かれたと聖書は記してあります。50節ですね。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。これを神学的にはキリストの昇天と言います。天に召されると書くのではなくて、天に昇ると書いてキリストの昇天とこう呼んでいるわけですね。イエス様はどうしても一度父の身元に、天の元に帰らなければなりませんでした。二つの目的がそこにあったからです。よみがえられただけではまだイエス様の御業は未完成であったからなんですね。残された大いなる使命がありました。私たちはですね、よみがえられたイエス様がそのまま弟子たちにその姿を表されたように、ずっとよみがえられて常しえの命を持っていらっしゃるわけですから、2000年後の今日もイエス様がよみがえられてですね、今日にでもこの私たちの教会堂にですね、よみがえられたイエス様がかつてのようにスッと入ってこられて、平安あれとこう言ってくださったらですね、弓道中の方はもうその日にすぐにイエス様を信じるって、今日バプテスマ受けますって言われるに違いないと思うんですし、牧師としてはそういうことがあったら伝道の苦労もいらないなと思うんですけれども、でもイエス様は天に帰っていかなければなりませんでした。二つの目的があると言いましたね。第一の目的は、天に挙げられたイエス様が神の右の座に着座されて、すべての栄光と栄誉と、そして権威と権力とを父なる神様から全面的に委ねられていくためでした。それはイエス様が神の御国の王座にお着きになったこと、永遠の神の国の王として即位をされるためでした。エペソ人の手紙の一章の20節には、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたと記してありますね。よみがえられたイエス様は天の王座にお着きになり、あらゆる力を、あらゆる権威を、あらゆる栄誉をお受けになられたんです。ですから私たちは日曜日の朝ごとに、主が復活されたこの日に共に集い、そして永遠の王となられた主権者なるキリストを仰ぎ、心からの礼拝を捧げ、あらゆる栄光をイエス様にお返しをしていくわけですね。これが第一番目の目的でした。第二番目の目的があります。それは何かと言いますと、地上に残した弟子たちの群れ、教会を指しますね。 この教会にですね、ご自分の御霊を下して、御霊の力と愛で豊かに満たして、全世界にイエスの名による救いを述べ伝えさせるという大きな目的がありました。そのために御霊を使わすために、イエス様は天に帰って行かれなければなりませんでした。マタイの福音書の28章をこう見ていただきますと、有名なイエス様の世界宣教命令というものが出てまいりますね。18節を見ていただきますと、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。明日、北姉妹は先週お明かしをしてくださったようにですね、バングラデシュへと旅立って行きます。ミャンマーで軍事政権に追われて、そしてバングラデシュに避難しているロヒンギャという難民キャンプの人たちに、まあ、医療的な奉仕を捧げていくためですね。大きな意味では愛を持って隣人に仕えていく、これもまた宣教なんです。全世界へ出て行って、キリストの愛に満たされて世界に出て行って、そして全ての民を私の隣人として愛して使えながら、イエス様の救いを伝えていく、まあ、そういう働きへとですね、彼女は明日また旅立って行きます。非常に危険な地域ですし、健康衛生上も大変な問題がある地域だと思います。再び戻ってこられるまで健康が守られ、そして支えられるように共に背後で祈ってまいりたいと思いますね。でもこれもまた世界宣教の一つなんです。そしてその世界中の人々にイエス様の救いを伝えていくためには、どうしても不可欠なことが一つあります。それはこの働きは御霊の力と愛によらなければ進まないからなんです。御霊の力と愛によって進められていく宣教だからこそ、人々は救われ、そしてキリストの弟子となり、また次の人にイエス様の愛と救いを伝えていく霊的な力を豊かに持つことができます。もし御霊の愛と御霊の力なくして伝道を進めるとすれば、それは人間的な力や人間的な熱心さによる布教活動に過ぎないんです。いわばそれは宗教なんです。福音の世界と宗教の世界とは違います。宗教の世界はどこまで行っても神抜きで、人間の熱心さや人間の力や人間の権威によって組織が立てられていくような仕組みになっていますね。でも御霊の愛と御霊の力によって進められていく伝道こそが本当の伝道であり、そして多くの神のしもべたちがそのために用いられていくわけですね。イエス様は、ね、 弟子たちが御霊の力と愛に満たされて、世界中の人々にまずエルサレムから始まって、サマリア、ユダヤの全土、そして地の果てまでイエス様の弟子となって福音を伝えていくために、ご自身の御霊を、約束の御霊を与えようとされました。そしてイエス様が天に帰っていかれて40日間の間、イエス様はよみがえられた姿を多くの弟子たちに示されて、そして天に帰っていかれて10日後、ご存知のようにペンテコステの日に約束通りの御霊がエルサレムの120人のイエス様の弟子たちに突如として下ってきたわけですね。この時あれほど臆病だったペテロが御霊に満たされて、そして王子へ出て行って大胆にキリストの福音を伝えました。使徒の働きの2章見ていただきますと、そこに御霊に満たされたペテロの姿が描かれています。彼は臆病の霊から解放されて、そして力と愛に満たされて大胆にキリストの救いを人々に語ったわけですね。2章の38節、人々が私たちはじゃあどうしたらいいのでしょうかと求めたときに、ペテロは38節です。彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられるのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。御霊に満たされたペテロの大胆なメッセージがここに記録されているわけですね。なんとその日ペテロの言葉を聞いて悔い改めて3000人もの人々がバプテスマを受けて、ついに神の都エルサレムにキリスト教会が誕生したわけですね。3月31日がイースターの日となっていますが、私たちはまたその後ペンテコステ、教会が設立されたその記念日をも共に祝うことになってまいります。神の御霊が一人一人の中に与えられていくために、イエス様は天に帰って神の右の座に着座されました。皆さんはタゴトの月という言葉をご存知でしょうか。田んぼの谷から毎日の毎、そしてタゴトの月とこう呼ぶわけですが、これはですね、だんだん山を切り開いて段々畑をこう作りますね。そしてたくさんの小さな畑がこういっぱいそこに出来上がるわけです。田植えの時期になりますと、一生懸命その上の方から水をこう入れてですね、すべての小さな段々畑に水がいっぱいになっていきます。夜になると夜空には大きな月が一つだけ高校と輝いています。 上を見上げれば。けれども段々畑の方に目をやると、その無数に作られた小さな段々畑、一つ一つの水の表にその天の月が映っているんですね。その姿をタゴトの月と美しい表現で読んでいます。イエス様がいつまでも私たちと共におられるとよく言いますね。でもそれは少し視点を変えるというか表現を変えると、イエス様を信じた者たちがすべて心の内にキリストの御霊をいただきます。キリストの御霊を持たない者はキリストのものではありませんと聖書に記されていますが、それはキリストのものとされたすべての者がキリストの御霊を心の内にいただいているのです。もう少し積極的な表現をすれば、キリストがあなた方のうちに住んでおられるのですという表現にもなってくるわけですね。まあ皆さんお一人一人を段々畑に例えてしまうと申し訳ないんですけれども、ここからこう見させていただくと、まあいろんな畑がこうあるわけですけれども、お一人お一人に、ね、同じキリストの御霊が宿り、キリストの愛とキリストの命とキリストの恵みと力がそこに輝いているという姿をですね、実は見させていただくことができます。牧師っていうのは本当に幸せだと思いますね。皆さんのこう前に立ってお一人お一人、今日はお元気かな、今日はちょっとなんか悩みを抱えていらっしゃるのかな、今日はちょっと辛いことがあったんかな、今日はちょっと嬉しいことがあってみんなにもう早く話したい、牧師メッセージ終わらないかなってワクワクしてるんかな、まあいろんなことをこう顔を見ながらですねキャッチさせていただいてるんですが、何よりもお一人お一人の中に生きておられるよみがえられたイエス様、キリストの御霊が心の内に宿っておられて、お一人お一人が本当に美しいタゴトの月となっていらっしゃる、それを見させていただくということは本当に大きな喜びでもあるわけですね。まとめたいと思います。イエス様はオリーブ山から地上に残された弟子たちを大いに祝福しながら天に帰って行かれました。つまり一つは、地上に残された弟子たちはすべてイエス様の祝福の中でその地上の生涯を歩むために召されているという見方ができるわけですね。確かにクリスチャン生活、いろんな戦いがあり、いろんな困難があります。キリストのゆえに私たちはキリストと共に苦しみをもあなた方には賜っている、ギフトされていると聖書に書いてあるわけですから、私たちも地上で信仰生活を歩んでいくということは、さまざまな戦いというものを経ていかなければなりません。しかしどんなに苦しくても、どんなに辛くても、どんなに自分の弱さを覚えるような時があったとしても、へこんでしまうようなことがあったとしても、心もとない言葉で傷つけられてしまって立ち上がることができないほど叩きのめされたとしても、なお私たちの人生はキリストの豊かな祝福の中に捉えられているということをしっかりと心に覚えていただきたいんですね。なぜならよみがえられたイエス様は天に帰られて、神の右の座に着座されたとこしえの王であるとともに、永遠の王なる大祭司となって地上に残された私たち一人一人のために いつも鳥なしの祈りを捧げてくださっているからなんです。ですから私たちは決して一人でこの人生を生きているのではありません。もちろん兄弟姉妹たちが共に歩んでくださいます。家族も共に歩んでくださいます。時々家族から傷つけられてしまうこともあるかもしれませんが、しかし何よりも天に帰られ、神の右の座で全能の力を持っておられる王なる大祭司なるキリストが私たちのために日々取りなしてくださり、私たちと共に歩んでくださっている。だから何を恐れることがあるでしょう。何を悩み続けていくことがあるでしょう。いつまで自分自身にこだわり続けていく必要があるでしょうか。すべてイエス様の大いなる取りなしの祈りの中で私たちは守られ導かれている。それが召された私たち一人一人なんだということをですね、心に深く覚えていただければと思います。最後にヘブルの7章24節の御言葉をもってルカの福音書の学びを閉じたいと思います。キリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス様の祝福がお一人お一人の上に豊かにありますように、お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、ルカの福音書の3年半の学びを終えることができました。コロナ禍の中にあっても私たち一人一人を支えてくださり、守ってくださり、それ以前にも増して豊かな恵みで私たちを捉えてくださったことを感謝いたします。これからもよみがえられたイエス様が、イエス様の御霊とともに私たちの心の内に住み、私たちを内から励まし勇気づけ、そして御言葉とともに生きる幸いを味わわせてくださり、天においては大祭司であるイエス様が私たちに目を注いで、日々の歩みを心に覚えてイエス様が祈ってくださっておられる、そして祝福の中に私たちの人生は置かれているということを深く覚えさせていただくことができ感謝いたします。これからもイエス様と共に歩んでいく私たちでありますように祝福してください。キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。